お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは自分の子供をモレクに捧げる者に対する極刑、霊媒をする者に対する極刑、父や母を呪う者に対する極刑、姦淫を犯す者に対する極刑、もっと軽い罰を受ける違反、清潔に関する定めのまとめ。今日の聖書の箇所はレビ記20章1節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記20章の学びに入りますが、スコットランドの神学者アンドリュー・ A ・ボーナー博士はレビ記に関する彼の著書の中でこの章を前の住民の罪に対する警告と呼んでいます。言い換えればこれらはカナン人たちの罪であったということです。十戒の一つでも違反したら死刑が強要されたようです。死刑の刑法のすべてがここに挙げられているわけではありません。いくつかが実例として書かれているだけです。例えば殺人はこの章に挙げられてはいませんが、他の箇所から殺人に対する死刑について知ることができます。その理由で十戒のどれか一つでも破ったらその罰は死であったと推測できます。神様が極刑である死刑を設立されたのです。神様は正しく義なるお方で容赦のない厳しさを持って死刑を適用されたのです。神様の御言葉の中にはどこにも犯罪者を更生させる目的で与えられた罰というのは出てきません。それが目的ではなかったのです。犯罪の刑罰は人々の道徳的善のためでした。犯罪の刑罰は犯罪に対する抑止力です。刑罰は犯罪率を下げます。アメリカ全体を通して恐ろしい流行病のように無法が広がっている理由の一つは、弱い裁判官たちがいて彼らが法令を実施しないせいですとマギー博士は強調しています。たくさんのお涙頂戴的記事の記者たちが死刑に反対するのを聞きます。神様は善良で適切な理由で極刑を設立されたのです。侵害された正義に対しては償いがなされなければなりません。正しさと義とは罰を要求します。神様の尊厳と定めと聖なることが侵害されてきたのです。ですから犯罪は罰せられなければなりません。神様は死刑について弁解されることはありません。民数記35章の33節には次のように断言されています。あなた方は自分たちのいる土地を汚してはならない。血は土地を汚すからである。土地に流された血についてその土地を贖うにはその土地に血を流させた者の血による以外はない。優しくなろうという努力のもとに現代人はこの覚醒した時代の名において死刑を廃止しました。でも神様の御言葉の中にはすべての人間のために死刑は今も最も人道主義的なやり方なのですとマギー博士は述べています。さてそれではレビ記20章の本文に入りたいと思いますが、20章の1節、ついで主はモーセに告げて仰せられた。神様は今アロンや人々にではなく法を与えるものであるモーセに語っておられます。 なぜならこれは刑法に関することだからです。パウロは、私たちを治める権威ある立場にいる人々は、ローマ13章の4節で、無意味に剣を帯びてはいないと言っています。彼らはそれを使うべきなのです。裁判官には、サディスティックな犯罪者や精神異常の犯罪者を社会に放して、あなたの家族を危険に陥れる権利はありません。電気椅子は意地の悪い嫌な椅子だという人もいるでしょう。その通りです。レビ記の時代には人々は石打ちで処刑されました。それも良い光景ではありません。誰も快いとは言っていません。石打ちはひどい、恐ろしいことでした。しかし忘れないでください。犯された犯罪もまた恐ろしいものだったのです。レビ記20章の2節。あなたはイスラエル人に言わなければならない。イスラエル人、またはイスラエルにいる在留異国人のうちで、自分の子供をモレクに与える者は、誰でも必ず殺さなければならない。この国の人々は彼を石で打ち殺さなければならない。モレク礼拝は野蛮で残酷なものでした。熱く焼かれたモレクの偶像に子供たちが生贄として捧げられました。歴史家たちによれば偶像の腕が前に伸ばされており、子供は火がボーボーと燃える穴の中に放り込まれました。これは悪鬼に取り憑かれたような悪魔的な行為です。現代では子供を火にくべるようなやり方はしませんけれども、最近日本では幼児虐待が頻繁に行われています。裁判官は子供たちを親の理不尽な暴力から守り、その無責任な親たちを厳重に罰すべきだと思います。レビ記20章の3節。私はその者から私の顔を背け、彼をその民の間から立つ。彼がモレクに子供を与え、そのため私の聖女を汚し、私の聖なる名を汚すからである。ここには、私はその者から私の顔を背けるとありますが、これほど強い言葉はありません。一つ一つの言葉が厳しい非難の言葉です。またここには、彼をその民の間から立つともあります。この罪は、神様に対する罪で、神様の聖女を汚し、神様の聖なる皆を汚すものです。偶像礼拝は、神権政治の国家にとって、重い反逆罪だったことを覚えておいてください。続いて4節から5節。人がモレクにその子供を与えるとき、もしこの国の人々がことさらに目をつぶり、彼を殺さなかったなら、私自身は、その人とその家族から顔を背け、彼と彼に習い、モレクを慕って、淫行を行うみだらなものをすべて、その民の間から立つ。隣人が自分の子供をモレクに捧げて、礼拝しているのを知っていて、沈黙を保つのなら、その人は共犯者とみなされました。罰を科するときに、寛容すぎて盲目であるのは有罪です。その人も民の間から断ち切られ、死罪と同等の刑罰を受けました。6節。霊媒や口寄せのところに赴き、彼らを慕って淫行を行う者があれば、私はその者から顔を背け、その者をその民の間から断つ。霊媒はその当時約束の地に住んでいたカナン人のもう一つの習慣でした。これはまさしく悪魔的な偽宗教でした。悪魔礼拝の中には超自然力が現れます。事実、反キリストが最後に現れるとき、反キリストは奇跡を起こして、もしできることならば、神様に選ばれた者たちをさえ欺こうとすると主イエスご自身が警告されています。悪魔は嘘つきであり、嘘つきどもの父です。神様はこのような類の偽礼拝に走る者たちからご自分の顔を背けると言われます。27節。男か女で 霊媒や口寄せがいるなら、その者は必ず殺されなければならない。彼らは石で打ち殺されなければならない。彼らの血の責任は彼らにある。この説も同じように悪魔的な迷信を取り扱っています。悪霊に憑かれることは現実であり、いつの時代にも実在しました。現代、たくさんのカルトや何々主義は悪霊に取り憑かれた人たちによって主催されています。これらはすべて悪魔の仕業です。これらの悪魔的なオカルトの儀式に参加したり、それを習慣とする人々には死罪が強要されました。7節から8節。あなた方が自分の身を性別するなら、あなた方は聖なるものとなる。私があなた方の神主であるからだ。あなた方は私の掟を守るなら、それを行うであろう。私はあなた方を聖なるものとする主である。この箇所は死罪に対する理由を挙げています。民は聖でなければなりませんでした。なぜなら彼らは神様に属しており、神様が聖なる方だったからです。この基準からどのような逸脱も重大な違反行為でした。ここに挙げられてきた冒涜を行うことは、神様から悪魔に鞍替えすることでした。それは霊的な姦淫であり、反逆行為でした。今日人々は、それがどれほど深刻になりうるか理解していないようです。この宇宙は神様のものです。ですから神様の法律は絶対に軽々しく扱われるべきものではありません。9節。誰でも自分の父あるいは母を呪う者は必ず殺されなければならない。彼は自分の父あるいは母を呪った。その血の責任は彼にある。第5回も重要です。レビ記19章3節に、イスラエル人は自分の父と母とを恐れなければならないと教えられています。今、父と母を呪うことに対して死刑が課せられています。10節から16節。人がもし他人の妻と姦通するなら、すなわちその隣人の妻と姦通するなら、姦通した男も女も必ず殺されなければならない。人がもし父の妻と寝るなら、父を恥ずかしめたのである。二人は必ず殺されなければならない。その血の責任は彼らにある。人がもし息子の嫁と寝るなら、二人は必ず殺されなければならない。彼らは道ならぬことをした。その血の責任は彼らにある。男がもし女と寝るように男と寝るなら、二人は忌み嫌うべきことをしたのである。彼らは必ず殺されなければならない。その血の責任は彼らにある。人がもし女をその母と一緒にめとるなら、それはハレンチなことである。彼も彼女らも共に火で焼かれなければならない。あなた方の間でハレンチな行為があってはならないためである。人がもし動物と寝れば、そのものは必ず殺されなければならない。あなた方はその動物も殺さなければならない。女がもしどんな動物にでも近づいて、それと共に伏すなら、あなた方はその女と動物を殺さなければならない。彼らは必ず殺されなければならない。その血の責任は彼らにある。ここには信じられないような罪が書かれています。どんな形の姦淫であっても、それは死によって罰せられました。性的な罪は、最も力強い国々をも倒してきました。セックスと酒という二つの原因が、バビロンを、エジプトを、ローマ帝国を、そしてフランス帝国を堕落させたと言ってもよいでしょう。これは今日のだらしのない道徳に対する叱責です。これらの罪が、ソドムとゴモラに人、硫黄等を降らせたのです。またこれらの罪のゆえに、神様は人々から顔を背けられます。ローマ人への手紙1章24節から28節には、次のように書かれています。それゆえ神は、彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは、互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが 神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメン。こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち、女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。これらのひどい不道徳と罪の深刻さにもかかわらず、救い主は、ご自分のところに来る人々は誰でも許してくださる用意ができておられます。主は、会員の現場で捕まった女性を許されました。もしあなたが主のところに許しを求めて行くならば、主の犠牲の死はあなたの罪を償ってくれるのです。レビ記に戻りますが、20章の17節から21節。人がもし自分の姉妹、すなわち父の娘、あるいは母の娘をめとり、その姉妹の裸を見、また女が彼の裸を見るなら、これは恥ずべきことである。同族の目の前で彼らは断ち切られる。彼はその姉妹を犯した。その咎を負わなければならない。人がもし月の触りのある女と寝て、これを犯すなら、男は女の泉を暴き、女はその血の泉を表したのである。二人はその民の間から断たれる。母の姉妹や父の姉妹を犯してはならない。これは自分の肉親を犯したのである。彼らは咎を負わなければならない。人がもし自分の叔母と寝るなら、叔父を恥ずかしめることになる。彼らはその罪を負わなければならない。彼らは子を残さずに死ななければならない。人がもし自分の兄弟の妻をめとんなら、それは忌まわしいことだ。彼はその兄弟を恥ずかしめた。彼らは子のないものとなる。自分の姉妹あるいは異父、異母姉妹との近親相姦は禁じられており、公に殺されなければなりませんでした。神様はご自分の民の生活のすべての詳細に清潔を要求されました。特にそれが性関係の場合はなおさらでした。神様は肉親の間の性的関係を禁じられました。神様は肉親の間の性関係で子供ができないと言われたのではありません。彼らは子を残さずに死ななければならない。つまりこの犯罪に関して有罪である両親よりも子供が先に死ぬと言われたのです。22節。あなた方が私のすべての掟とすべての定めとを守り、これを行うなら、私があなた方を住まわせようと導き入れるその地は、あなた方を吐き出さない。神様はカナン人をこの地から追い出されました。なぜなら彼らはこれらのひどい罪を犯したからです。神様はイスラエル人に彼らも同じことをするならこの地から追い出すと警告しておられます。神様はエコひいきをする方ではありません。彼らが神様に従わなかったので彼らの身にバビロン捕囚が起こったのです。そのことが第二列王記21章1節から2節に書かれています。マナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。彼の母の名はヘフスティ・バハといった。彼は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、主の目の前に悪を行った。続いて第二列王記の21章の6節。また自分の子供に火の中をくぐらせ、牧戦をし、まじないをし、霊媒や口寄せをして、主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。続いて21章の9節。しかし彼らはこれに聞き従わず、マナセは彼らを迷わせて、主がイスラエルの人の前で根絶やしにされた異邦人よりも、さらに悪いことを行わせた。レビ記に戻りますが、20章の23節。 あなた方は私があなた方の前から追い出そうとしている国民の風習に従って歩んではならない。彼らはこれらすべてのことを行ったので、私は彼らを甚だしく嫌った。これが神様が以前パレスチナに住んでいたいくつかの民族を根絶やしにされたことは正義かどうかという質問への答えです。これらの罪の結果、彼らは社会病である性病に食いつくされたのです。イスラエルがエリコの町を征服したとき、神様はご自分の民がエリコの町の中にあるものを取ったり、それに触れたりすることを禁じられました。明らかに性病が流行病にまでなっていたのです。24節。それゆえあなた方に言った。あなた方は彼らの土地を所有するようになる。私が乳と蜜の流れる地をあなた方に与えて所有させよう。私はあなた方を国々の民から選り分けたあなた方の神主である。この地は乳と蜜の流れる地でした。木材用の樹木がこの地を覆っていました。そこに一体何が起こったのでしょうか。申命記29章24節から28節には次のように書かれています。すべての国々は言おう。なぜ主はこの地にこのようなことをしたのか。この激しい燃える怒りはなぜなのだ。人々は言おう。それは彼らの父祖の神、主が彼らをエジプトの地から連れ出して、彼らと結ばれた契約を彼らが捨て、彼らの知らぬ、また彼らに当てたのでもない、他の神々に行って使え、それを拝んだからである。それで主の怒りはこの地に向かって燃え上がり、この書に記されたすべての呪いがこの地にもたらされた。主は怒りと、憤激と、激怒と思って、彼らをこの地から猫気にし、他の地に投げ捨てた。今日ある通りに。レビ記二十章に戻りますが、25節。あなた方は清い動物と汚れた動物、また汚れた鳥と清い鳥を区別するようになる。私があなた方のために汚れているとして区別した動物や鳥や、地を這うすべてのものによって、あなた方自身を忌むべきものとしてはならない。神様はご自分の民を他とは違う聖なる民とするための神様の法律を定められます。26節。あなた方は私にとって聖なるものとなる。主である私は聖であり、あなた方を私のものにしようと国々の民から選り分けたからである。彼らは約束の地の外にいます。なぜなら神様に従わなかったからです。彼らの神様が聖なる方であるように、彼らも聖なるものとなるべきでした。彼らがあの地に戻ってからこの方、ずっとトラブルが起こっています。問題は一体何でしょうか。彼らはかの地に戻りはしましたが、まだ神様に立ち返ってはいないのです。いつの日にか彼らが神様に立ち返るとき、その時にはかの地に祝福が注がれます。神様は心変わりをされてはいないのです。このことは私たちと私たちの国へのレッスンとなるべきです。神様は気高く聖なる方で、神様は聖なることを要求されます。これがレビ記の鍵ですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は自分の子供をモレクに捧げる者に対する極刑、霊媒をする者に対する極刑、父や母を呪う者に対する極刑、姦淫を犯す者に対する極刑、もっと軽い罰を受ける違反、そして清潔に関する定めのまとめというテーマで、レビ記20章1節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はレビ記21章1節から23節と22章1節から33節、親族間友人間における祭司職を汚すことの予防、祭司の職務の資格剥奪、 病気、食事、そして死人を通しての祭祀職の汚れ、そして人々によって持ち込まれた捧げ物の識別というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。